知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はがん患者サロン会勉強会について、市民病院がん相談支援センターの澤田さん、そして内藤先生にお話を伺います。まずは澤田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは市民病院がん相談支援センターで定期的に開催されているがん患者サロン会勉強会について早速お聞きしましょう。まずがん患者サロン会勉強会とはどんな会でしょうか。
はい、この会はがん相談支援センターが主催している市民公開講座とがん患者さんのおしゃべり会の2部構成で開催する患者さんのための会です。2ヶ月に1回偶数月に開催しています。
広報一宮にも毎回お知らせが掲載されていますね。では続いて次の開催について教えていただけますか。
はい、日時は4月26日金曜日13時30分の開催予定です。場所は11階講堂です。今回の市民公開講座はがん相談支援センターの内藤医師をお迎えして、抗がん剤って何？というテーマでお話ししていただきます。参加費無料、申し込みも不要で、当院に受診されている方はもちろん、当院以外の病院にかかっておられる方、どなたでも参加可能となっています。
わかりました。今回は抗がん剤についてのお話が聞けるということなんですね。そして参加したいという方はもう当日行けばいいということですね。ではこの後は内藤先生にお話を伺います。4月26日金曜日のがん患者サロン会勉強会第1部の講演会ではどんなお話が聞けるのでしょうか。
一宮市立市民病院のがん診療センターの内藤です。今お問いかけなられた話ですが、
はい、
抗がん剤っていうのは今まで何回かお話した中で、患者さんがなかなか難しいなとか、とっつきにくいかなという、そういう思いで来られてるのをひしひしと感じています。かといえ、今までそういうトライもしたんですが、非常に漫画とか分かりやすい表現で、表層的にお話をすると理解が進まないというところがあって、まあ、そういう意味でなかなか苦渋が多かったんですが、最近、患者さんに話して分からなくても全部教えてほしいという方が随分多く見えたもんですから、歴史、それから採用基準、それから新しい試みなど含めて専門的なこともなるべく詳しくお話をすると。ただ、理解をするために肝になるような部分部分については平面な表現とか分かりやすい面白おかしい表現を使って、全体像がつかめれるようなお話を、していくという、そういう趣旨で抗がん剤 を説明しています。で、抗がん剤というのは実は薬物治療の中ではとても新しい、治療薬で、皆さんびっくりされるんですが、スタートはナチの毒ガスから始まってるんですね。
ね、そうなんですね。
そしてその後がんに効いて正常細胞には副作用の少ないというので、自然界の選択毒性っていうんですが、そういう理想的な薬を求めて、いろんな毒物、特に植物とかバクテリアからそういうのを見つけていったと。特に日本人が非常に頑張って関与してるんですが、それで、1980年代までにほとんどの抗がん剤がもう今あるような抗がん剤で作られたんですが、当初はなかなか使 使い勝手が悪く副作用も強くて効かなかったんですけれど、工夫をして、まあ2000年頃までには一定の効果が上がりました。しかしどこまで行っても抗がん剤は完全に副作用がないというわけではなくて、まあ、限界があって抗がん剤が効きにくい、特に固形がんと呼ばれる消化器がんとか肺がんとかはなかなか成果が上がらなかったんですが、最近分子標的療法とか免疫療法というのは向上して、そのことによってそれを併用することによってまた劇的に効果が上がったと、そういうことを概括を、今回お話ししたいなと思っています。で、僕の趣旨は要するに、まあ主治医の先生から話を聞いたときに怖くてドキドキしてて難しい話だと、身が甘えている患者さんが僕の話を聞いたことによってわからないなりに全体像がつかめるお手伝いができるような知識を付与できたらいいのかなと思っております。
ありがとうございます。もう私もチラシをちらっと本当に見ましてね、ちょっと難しめのお話ですって書いてあったのと、どうしても抗がん剤って副作用がある怖いものというイメージ、そればかりがあったものですから理解できるかなと思っていましたが、そうではなくって、まあ、興味を持った方はとりあえず来てみてほしい、行って自分なりに理解をするっていうことが大切ということでしょうね。
僕がお願いしたのは要するに勇気を持って、わからないからって言って逃げるんではなくて、真正面からぶつかってわからないなりに自分なりにそれを受け止めていただければ、主治医の先生からの説明についてもただ怯えるだけではなくて、真正面から理解しようと努めて、正しい、そういう、治療に対するご返事ですね、受ける受けないというのは紋切り型で説明を受けた時戸惑われると思うんですが、僕の話を聞いた上で、そういうことを適正に自分で判断できるという一助になればいいのかなと思っています。
もうぜひ今回どんな話だろうと思われた方はお出かけいただきたいと思います。内藤先生ありがとうございました。それでは改めて澤田さんに伺います。第2部のがん患者さんとご家族のおしゃべり会についても簡単に紹介してください。
はい、第2部は特にテーマも決めず、患者さんやそのご家族の方々が自由にお話ししていただける場所として提供しています。人に話をすることで気持ちが楽になったり、他の方の話を聞くことで同じ思いを共有したり、参加される方々の心が穏やかになれることを願って開催しています。
そういうことなんですね。こういった機会があるのはね、本当に素晴らしいことだなと感じます。ではがん患者サロン会勉強会の申し込み方法を教えてください。
はい、がんサロン会勉強会は申し込み不要です。当日開催の15分前より受付を開始します。直接11階講堂へお越しください。
では参加者に向けて何か注意事項はありますか。
はい、参加の際はマスクの着用のご協力をお願いいたします。体調の優れない方はご遠慮ください。また主催者側の都合でサロン会を急遽中止する場合もございます。詳しくはホームページでご確認ください。
では詳しく知りたい方のために改めてご案内をお願いいたします。
当院のがんサロン会勉強会について詳しく知りたい方は当院のホームページや広報一宮4月号にも掲載しております。
皆さんぜひこちらも確認してください。では澤田さん、お聞きの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、今回は抗がん剤について貴重なお話が聞けると思います。日差しも暖かくなってまいりました。どうぞお気軽に足を運んでください。お待ちしております。
今回は市民病院がん相談支援センターの澤田さん、そして内藤先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二方にお話しいただいたがん患者サロン会勉強会については、広報一宮4月号29ページに紹介されています。お問い合わせは市民病院がん相談支援センター、電話番号0586-71-1911、0586-71-1911です。 iWave ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは郷土史の自費出版などに経費の一部を補助のお知らせです。対象は市内在住在勤の個人、市内に活動拠点を置く研究団体。お申し込みは事前に博物館へ相談の上、11月26日火曜日までに出版物5部と申請書を博物館に提出してください。未出版などの場合は原稿の写しなどを提出してください。なお、提出物は返却できません。申請書は一宮市ウェブサイトからダウンロードできます。お問い合わせは博物館、電話番号0586463215、0586463215です。続いては視覚に障害のある方へ歩行訓練をご利用くださいのお知らせです。市に住民登録があり、視覚障害の等級が認定されている身体障害者手帳をお持ちの方を対象に、歩行訓練士が自宅などに出向き歩行訓練を行います。申し込み方法など詳しくはお尋ねください。お問い合わせは障害福祉課、電話番号0586289134、0586289134です。次に福祉タクシー利用券、新たにご希望の方は手続きをのお知らせです。対象はこれからお伝えするいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳1級から3級。2、療育手帳 AB 判定。3、戦傷病者手帳特別交渉から第5交渉。4、被爆者健康手帳を持ち法律に基づく手当の受給者。5、精神障害者保健福祉手帳1級2級。6、85歳以上です。申請場所は1から5が本庁舎障害福祉課、6が本庁舎高年福祉課、1から6のすべて理災庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課で申請を受け付けます。持ち物は1から5が手帳、6はマイナンバーカードなど本人確認できるものです。令和5年度に交付した方には令和6年度分を3月末に送付しています。お問い合わせは障害福祉課、電話番号0586289017、0586289017、高年福祉課0586289021、0586289021です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。